パート3の攻略法です。パート3は会話問題です。会話を聞いて質問に答えるというタイプの問題です。全部で30問あります。で、1つの会話に3問ずつ質問がついているので、会話の数は10個です。このパートから急に難しくなるっていうことを心得ておいてください。パート1は写真描写の問題で、文章短くって単純で、写真見て選べばいいんで、一番楽なパートでした。パート2も中には難しい問題いくつか入ってるんですけど、文章一つ一つ短くて、まあ、全体としては優しめの問題が多い。でも、このパート3からですね、難易度がぐっと上がります。まあ、何で難しいかっていうと、読まなきゃいけない。ですね、パート1は写真を見ればよかった。なんで英文は読みません。パート2は耳だけが頼りです。質問を耳で聞いて、選択肢も耳で聞くというパターンだったんで、目を使う必要がないパートです。でもこのパート3と次のパート4、質問と選択肢は問題冊子に印刷されている。それを読まなきゃいけない。なのでリスニングセクションであるんですけれども、リーディングもしなければいけない。聞いて、読んで、答え選んでというふうにですね、やらなければいけないことがたくさんあるんですね。で、同時進行でタイミングよく、要領よく回していかなければいけないんで、ここから難易度が急に上がります。それにパート1、パート2で40問やって、特にパート2は集中力が大事だったんで、だんだん疲れが出てきて、集中力が切れてくるのもこのパート3以降ですね。ここでよし、後半パート3とパート4、難しいパート来るぞっていう風に気合を入れ直して、気持ちを新たに、後半頑張るぞという風に自分に言い聞かせて臨んでください。パート3は指示文短いです。30秒程度です。で、その30秒の間に初めの3つの質問に目を通しておいてください。パート3、得点を上げるために一番大事なことは、会話を聞く前に質問を先に読んでおくということです。22ページのところになぜ質問を先に読むことが大切かということを書いておきました。質問を先に読むことで何を聞き取ればいいのかというのが分かるんで、焦点が絞れます。仮に質問を読まないで会話を聞くというやり方でやった場合、その会話の中のどの部分が答えを選ぶのに必要な情報かは分からないですよね。どこが大事か分からないんで、全部覚えなければいけない。そうすると焦点が絞れなくて曖昧になってしまう。それに対して先に質問を読んでおいて、何の情報を聞き取ればいいのかというのが分かった状態で会話を聞くと、その大事な情報が出てきた時に、あ、これあの問題の答えになる、そうか、こういうことかっていうふうに、そこに焦点を絞って覚えることができるので、はっきり記憶に残すことができます。もう一つ先に質問を読むことの利点は、質問を読むことでこれから聞く会話がどういったタイプのものなのかというのがある程度予想できる場合があります。質問から会話の内容を予想する手がかりが得られる場合が結構あるんですね。例えば When will the man probably meet his client? という質問があったとします。このことから男性と女性が出てくる会話だなとか、クライアントって言ってたな、クライアントに関わる話が出てくるんだな。 Meet his client、 Meet なんで、あ、誰かと会うっていう話をこれからするぞ、これはきっと職場でのビジネスの会話だなというのがですね、予想できますよね。で、こういった予備知識があって、あ、これから職場でビジネスでクライアントと会うとかいう、そういう会話が来るなってで心構えができていて、聞くと会話の内容って理解しやすいんですね。なので質問を先に読むことで会話の理解度が高まる、そういった利点もあります。会話を聞く前に先に質問を読むようにしてください。質問は会話を聞く前に絶対読んでいただきたいんですけれども、選択肢は必ずしも読む必要ありません。臨機応変に対応してください。 選択肢もいろいろあって、短い選択肢は本当一語で終わってる選択肢なんですね。例えば A. Monday B. Wednesday C. Thursday D. Friday なんていう選択肢だったらパッと目を通すことできるんで、そういう短い選択肢だったら読んでください。でも中には選択肢一つ一つが文章になっているものもあって、そういうのはちょっと読んでる時間がない、かえって自分が混乱してしまって会話を正しく把握できないっていうことの原因になる場合もありますんで、選択肢が文章になっているものは無理して読まなくてもいいです。会話が流れ始めたら会話の音声に集中してください。会話1回しか流れないので、聞き逃したらもうそれで終わりなんですね。答えに関わるような大事な情報を聞き逃さないように集中して会話を聞くようにしてください。会話を聞く際のポイントですけれども、話者の関係と会話が行われている場所を頭の中でイメージしながら聞くと話の内容が追いやすいです。大きく分けて話者の関係は2つのパターンがあります。知り合い同士の会話と他人同士の会話、知り合い同士の会話っていうのは職場での同僚同士の会話が多いんですが、その他に友人同士の会話とか家族間の会話というのもいくつかあります。他人同士の会話というのは知らない人同士の会話で、一番よくあるパターンがサービスを提供する側と受ける側、店の店員とお客さんですとか、ホテルのフロント係とお客さんですとか、病院の受付の人と電話で話している患者さんとか、そういうパターンですね。あとは通りすがりの人に道を尋ねるとか、そういったものもあります。会話の行われている場所ですけれども、職場での会話が一番多いですね。それに続いてサービスの提供が行われる場所、商店、旅行代理店、空港、駅、ホテル、修理工場、受付、あとは電話のやり取り、そういった場面での会話が多いです。会話を聞くときですね、あ、今この会話ってどの場面なんだろうというのを頭の中に描きながら聞くようにしてみてください。会話の内容ですけれども、ある程度決まったパターンがあります。何か知りたいことがあってその内容を尋ねている、相手がそれに対して答えているというパターン、またはアドバイスや情報を求められていてそれに答えているというパターン、状況説明をしている方と受けている方、あとは何か問題が発生していてそれに対して解決方法を話し合っているというパターン、予定を立てているとか尋ねている、そういったパターン、接客をしているされているというパターンなどがよくあるパターンですね。で、こういった会話を聞くときですけれども、答えを選ぶのに必要な情報出てこないかなというふうに待ち構えながら聞いていてください。会話を聞いていて答えとなる情報が出てきたらそれに対応する選択肢その場で選んでいいんですが、その選ぶとき気をつけなければいけないことがあります。あ、この問題に対する答えはこれだ、それに対応している選択肢は C だっていうことが分かって C をマークするっていう作業をしている間に、選択肢はこれ、よし、じゃあ選択肢マークシート塗ろうっていうのをやってる間会話は続いてますんで、その中にそれ以外の問題の答えとなる情報が入っている場合があります。選択肢を選ぶマークシートを塗るっていうことに神経がいってしまっていて、肝心の会話を聞き逃してしまうっていうことは避けなければいけないんですね。会話を聞きながら選択肢を選んでマークするっていうのがちょっとそれ難しいなっていうふうに感じる方は、会話最後まで終わるまで待っていて、会話が終わった後選択肢を選ぶ、答えを塗るというのをやってもいいかもしれません。その辺は臨機応変に対応してください。それも選択肢によりますよね。選択肢が例えばマンデー、チュースデー、サースデー、フライデーみたいな選択肢だったらパッて見てパッて選べるんで、あまり選択肢を選ぶのに注意力を必要としないんですけれども、選択肢一つ一つが文章の場合、あ、今言ってたのと同じことを言ってる選択肢ってどれかなっ ていうの文章を読まなきゃいけなかったら、そっちに意識が結構取られてしまいますよね。そうすると会話の中の大事な情報を聞き逃してしまう可能性がありますので、そういう問題は会話を聞いている最中に無理して選ぶよりも後回しにした方がいいかもしれません。会話が終わった後選択肢を選んだ方が大事な情報を聞き逃す危険性が減ります。会話が終わると英文の質問を音声で読み上げてくれます。例えば No.44Who is Mr. 誰誰とかいうふうに読み上げてくれます。で、別にそれ読み上げてくれるの待ってる必要は全然なく、質問が読み上げられる前に答え分かっていたらもうそこで答え選んでマークしちゃっていいんですね。というかそういうふうにするべきです。読み上げられるのを待ってる必要は全然ありません。で、質問の読み上げが終わった後8秒ポーズがあります。まあ、8秒間の間に選択肢を選んで答えをマークするっていう間なんですけれども、8秒かかりません。8秒はいらない。なので8秒ポーズがある間にその問題の答えをマークして次の問題をもう読んでしまう。で、次の問題を読み終わったらもう答えを選び始めてる。で、そのぐらいのタイミングで次の問題がまた音声で流れます。それ流れてても無視して今自分のやってる作業を続けていく。で、そうするとまたその8秒間がある間に今度は次の問題の質問を読んで選択肢を選んでマークするっていう作業まで終えることができます。そうしたら次の会話が始まるのを待ってるんではなくて、次の会話に対する質問3問ついてますんで、それを読み始めてください。なので先手先手で攻めるっていうことが大事なんですね。そのタイミングを25ページに表にして説明してあります。会話が終わって1つ目の質問が読み上げられる。質問の読み上げ自体に5秒前後で、その後にポーズが8秒ある。8秒後次の2つ目の問題の読み上げが5秒前後ある。その後ろに8秒ポーズがある。で、次の3つ目の質問読んで8秒ポーズがある。で、これで全部でだいたい40秒ぐらいなんですが、この40秒の前半20秒で今聞いた会話に対する3つの質問の答えを選んでマークするっていうことを終えてください。で、残りの20秒で次のセット、次の会話に対する問題3問、それを読んでおくっていうことが必要です。先にもう読んでおく。これができるかどうかで正解率だいぶ違いますんで、そういうふうにしてください。ただし、これ結構大変です。速読力もなければいけないですし、あんまり迷ってる暇がないんですね。3問各会話に3問ずつ問題ついてますけれども、3問全部きちんと先読みできるっていうのはですね、かなり上級者でないと難しいです。初心者の方、中級者の方、無理して3つやる必要はありません。目標点が500点またはそれ以下の方、3問全部取ろうとして全部落としてしまうよりも、1問に集中して1問確実に取るようにした方が得点は上がります。なので、1つの会話に質問3つついてますよね。初めの1問だけに集中して残りの2問は捨てるっていう捨て身戦法、これも有効かもしれません。目標点が600点前後の方、パート3はだいたい5割取れれば600点いきます。3問あるうち3問取ろうとしないで1問は捨てる。3問中1問捨てて2問に集中してやる。2問確実に先読みして2問正確にとついて、3問目はまあ分かったら答えるし、分かんなかったら適当にマークするぐらいの感じの捨て身作戦でやった方が得点は上がると思います。難しいパートなんで、ある程度落としてしまうのはやむを得ないというふうに思っていてください。で、一番いけないのは解けない問題を深追いしてしまう。で、後手後手に回ってしまうっていうことです。どういうことかというと、 会話を聞き逃してしまったので答えわからないで、わからないって言った時、うーんってそこで悩んで止まってしまう。それ一番いけないんですね。そこで止まってしまうとどんどんどんどん進んでってしまいますよね。問題マークできていない、答え選べていない、マークシート濡れていないっていう状態でもう次の会話が始まってしまう。で、次の会話始まってしまっていて、質問先読みできていない、どこに焦点を絞っていいかわからない状態で会話聞いて、また次の会話に対する質問も選べなくなってしまう。で、それの悪循環でどんどんどんどん崩れてしまうっていうの、一番悪いパターンです。もし仮に聞き逃してしまって答え選べない場合ですね、潔く諦めてもうこれでいいやっていうふうに適当に答えマークしてですね、その問題はもう捨てて次の問題に集中する。で、次の問題は逃さないように先読みをきちっとするっていうふうにやってみてください。気持ちの切り替えっていうのも非常に大事ですよね。あの問題わかんなかったっていう風になってそこで止まってしまうんじゃなくて、今の問題わかんなかった、まあいいや、次の問題は取ってやろうっていう風にですね、気持ちの気合をうまくして次の問題に集中する。できない問題があった時の気持ちのコントロールうまくするようにしてください。まあこのパートは本当ある程度落としても大丈夫です。完璧主義にならないようにしてください。わからない問題適当にマークして次の問題に集中する。わからない問題があっても落ち込まない精神的なタフさ、それが得点アップに大きく影響します。それから選択肢を選ぶ際の注意ですけれども、言い換え表現が使われていることが非常に多いです。会話中で使われた表現が違った形に言い換えられて選択肢で出てくる。例えば会話中で You have to fill out the form とか言ってたのが選択肢で He has to complete the form とかいうふうに fill out が complete で言い換えられたりとか、そういった言い換え表現ですね、パート3でよく使われます。むしろ会話中で使われた語句がそのまま選択肢で同じ形で使われることの方が少ないぐらいです。言い換え表現が使われているんだということを頭に入れて選択肢を選ぶようにしてください。パート3の攻略法は以上です。